三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできることのの整え方をお伝えする心がほっとする30分。さて、本日のメニューは、前半では感謝についてお話をいたします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、今日から1ヶ月間発達障害についてお話をしようと思っています。今日は第1回目として、発達障害とはというお話をします。三浦久美子のホットルームは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めまして、おはようございます。今日も三浦久美子のホットルーム、お聞きいただきありがとうございます。さあ、今日の前半はですね、感謝についてお話をしようと思っているんですね。で、その前に、感謝って、どういうものか、まあ感謝ってどういうものかってね、感謝は感謝ですけれども、感謝をするとかされるとかね、いろいろありますよね。で、それってすごい、感謝をするときも、それからされるときも、両方とも気持ちよくなるって知ってますか？すごいんですよ。最近ね、感謝をするという、こういう気持ちの行為が、体にどういう影響を与えるかとかをね、調べるような、そんなところもあって、で、本当にね、なんかね、医学的に、感謝をするってことがいいってことがすごい裏付けられてきてます、というわけで、今日は感謝についてお伝えをしようと思ってるんですけれども、はい、感謝ってね、こうありがたく思って礼を言うことね、お礼を言うこととか、それから心にありがたくこう感じることとかね、それからこうね、ありがたく思って礼を言うっていうのは、何かしてくださったことに礼を言うだけど、そうじゃなくてもうね、そこにあることに感謝するっていうのもありますよね。だからこうやってね、コロナのことになって、もうなんかね、人と会えるだけで感謝だったりね、もうなんか私、人だけじゃないですね、最近はこうね、部屋の中にある植木さんとかね、植木なんかがこう葉っぱをつけてくれると、あ、つけてくれてありがとうとかね、なんかそういう植物もそうなんですけど、生物ってこう静かなもの、物に対してもね、最近感謝をするようになって、なんかね、だってそこにこう会ってくれるから使えて便利だったりするじゃないですか。だからね、なんかね、ホチキスさんにもね、ありがとうって思ったり、なんか最近すごい感謝が多くなってる自分を感じたりしてます。はい、ね、あなたもこうね、会いたい人に会えなくなっちゃったりすると、こうね、なんかこういう感謝とありがとうとか直接言う機会が少なくなったりしてませんか？で、その分ね、自分の周りのものにね、めっちゃ感謝してると、感謝の気持ちを持つっていうので、すごく気持ちが良くなりますっていうのを私ね、日々今感じているので、今日ね、こんなお話をしているんですけれども、はい、ね、食べたいものが食べられるね、これも感謝ですよね。それからもうもちろんね、食べたい人と食べられる、もうこれはもう最高に素晴らしい、もう感謝しかないし、はい、でもね、そういうのをこうなんか、なおざりにしてた、おざなりって言うんだっけね、にしてたなとかね、なんかそういうの当たり前だと思ってたり、行きたいところに行くとかもね、なんか当たり前のようにやってましたけど、もう今となっては全てが感謝ですね。はい、で、少しずつね、東京も、少しずつそれができるようになってきて、 でこうちょっとねちょっとどっか行ったりそれからなんか美味しいもの食べられたりするともう嬉しいと思ってもう心から今感謝の日々を送っています。まあそんなに出かけてないですけれどもはいそういうことができるとね本当に感謝感謝の日々を過ごしています。そして、自分の中でそうやってね感謝を感じるっていうのももちろん素晴らしいしそれから、感謝の気持ちを人にね伝えるのも、すごく向こうの人にそのね自分の、感謝してるって気持ちが伝わるからその人もまた嬉しくなるだからねお互い様にすごくいいですよね。でこのねさっきね医学的にも言ってたんですけれどもねすごくね良さがこういろんなところが調べてます。で今日ね5つお伝えしたいと思うんですけれどもはい感謝をするっていうことをするとまずまあ一番単純な話ですけど人間関係が良好になりますよね。はい本当にねこう感謝をしてくれる人のことをなかなか嫌いにはならないしうん、だから、あなたが好かれることができるし、それからこうね、誰かに感謝していると、その人ともずっと縁を結びたくなりますよね。はい。というわけで、本当にお互いに気持ちいい関係になることができる。ね。これがまあ、基本の感謝ですね。はい。そして、2番目。ね。感謝をするという幸福感を持っている人は、そうでない人に比べて、9.4 年長生きするっていうね、統計が。これアメリカのね、イリノイ大学っていうところで、こうね、調べたらしいんですけれども、そうなんですってよ。感謝の気持ちを持ってる人は、感謝の気持ちをあまり持たない人に比べたらね、長生き。9.4 年って結構長いですよね。差がある。良くないですか？ね。しかも感謝の気持ちでその 9.4 年をこう過ごせたとしたらもう最高ね人ともいい関係になってそうやっていったら最高ですよね。はい。それからねもう一個3番目ね感謝の念っていうのを持つことによってその人の中のドーパミンとかねセロトニンとかオキシトシンとかエンドルフィンとかこういう、自分の中を癒してくれたり、幸せホルモンって言われるね、ものだったり、それからリラックスさせてくれたり、で、エンドルフィンっていうのはね、脳内麻薬物質って言われるんですけど、感謝の気持ちを持った時もそうだし、感謝をね、された時も出るんですね。はい、そうやって自分の中を癒したり、ほぐしたり、幸せにしてくれるホルモンが分泌されるんです。感謝の念を持つだけで。いいですよね。だから本当に体がいい感じになるんです。なんていうのかな。感謝したから、なんかこうね、いい感じがするだけじゃなくて、本当にね、ドーパミンとかね、セロトニンとか、オキシトシン、エンドルフィンが出るんですよ。それがね、いっぱい出るということは、もちろん、それらが出ると、うつとかね、ああいうのになりにくくなりますし、で、若干その気持ちが、落ち気味の時も、感謝の気持ちをこう持つことによって自分を上げることができる。いいですね。はい。ね、こうやって、脳の中をね、ポジティブな体を作るね、こう、神経伝達物質が自然と増やすと、もうモチベーションも上がりますよね。はい。こんな効果。それから4番目、ね、瞑想よりもそういうわけでポジティブな一日が送れるね、心臓呼吸っていうのがあるんですけど、そのね、心臓庫で呼吸をする、まあ、心臓のあたりで、付近で、呼吸をしているのを意識するっていう呼吸法なんですけど、これね、瞑想するよりもね、余計にこう、なんて効果って言っちゃいけないんだろうけど、すごいね、いいことになります。っていうのが、これにもね、欠かせないのが感謝の心なんですね。何か自分がね、感謝の心を持てるようなものをイメージします。の中でイメージして、で、そのイメージをしながら、その心臓呼吸っていうのをするんですね。で、そうすると、こう自分の中がね、こう感謝の気持ちでいると、自律神経がすごい整うんです。 自律神経って交感神経と副交感神経ね、あれがこう交感神経がバーッと高まってると体が緊張状態になってしまって、でこうね、まあ疲れやすくなったり、それからずっと興奮してる状態ですね。でじゃあ副交感神経ばっかり優位だったらって言ったら、それもまた力が入らなかったりね、リラックスの時の神経なので、そればっかりじゃやっぱり困っちゃう。でそれがちょうどいいバランスっていう状態があるんです。ちょうどいいバランスになるのに、感謝する誰かとか、どこかとか、そういうのを思い浮かべながら呼吸をすると、もうね、最高にいい状態、いいでしょね。はい。で、5番目はね、これ皆さんももしかしたらご存知かもしれないんだけど、お水に、こうね、2つお水の、入ってる容器を並べといて、こうね、バカバカバカみたいなね、なんか、嫌な言葉を、こう、話しかけ続けた水と、それから、ありがとう、素晴らしいよ、ね、本当に、素敵な水だね、みたいな感じで、ずっとね、感謝の、言葉をかけ続けた水、この2つをですね、後で顕微鏡で見ると、水の結晶の形が全然違うっていうの、見たことある方もいるかもしれないし、初めて聞く方もね、いるかもしれない。これね、本当のことなんですよ。だから人間ってほら、水分でできてるでしょね。だから自分の中で感謝っていうのを出してると、もう細胞が整ってくる、細胞がね、生き生きしてくる、そんないいことがあるわけです。ね、感謝って良くないですか？ね、もうすぐにできますのでね、ぜひ自分の中でやったり、人に感謝をしたり、使ってみてくださいね。そしたらあなたが本当にいいことになると思います。はい、それではジングルを挟みまして後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルーム、お届けしております。ね、前半ではね、感謝についてちょっとこう医学的にというかね、体のもう細胞とかね、神経とかが感謝によっていいことになるんですよっていうお話をしました。さあ、そしてね、今日から後半、後半またね、シリーズもので、この間ちょっとシリーズものが面白かったので、自分的になので、今回は発達障害についてシリーズものでお届けをしようと思っています。第1回目なのでね、まず本当に全然わからない方もいらっしゃると思うので、発達障害とはというお話を今日はね、させていただきたいと思います。実はですね、2003年だったかな、アメリカの精神医学会っていうのが DSM-5 っていう、そのお医者様が診断を使うするときに使う、なんかこうミニ本っていうかあるんですね、本が。でそれが改訂になって、でそれに伴って日本の精神医学会も発達障害というね、名前をね、変えました。でもうアメリカは完全に変えました。で日本はね、まだちょっとね、併記しているような状態なんですね。でなかなかこれが浸透しないので、もうラジオで言っちゃおうと思って今日ね来たんですけれども、今はね、神経発達症って言います。神経発達症とか神経発達症群とかって言って、要は発達障害ってね、あれね、名前の通り、この名前の通りに脳神経の一部のつながりの問題なんです。だからなんかその人が発達してないとか、そういうことじゃないんですね。本当にね、脳神経もすごいことになってるじゃないですか、頭の中って。ものすごいいっぱいの神経細胞。まあね、数で言うと千何百億っていう数の神経細胞があって、で、それがこうね、つながって、 って、情報をこう伝えていくんですけれども、その場所によって、脳の場所によってやることが違うんですね。こうね、よく聞く運動のところとかね、言語のところとか、よく右脳タイプ、左脳タイプとか言うじゃないですか。ね、あれを言われるのも結局右脳の方が芸術的なこと、左脳の方に言語脳があるとかね、そういうせいでそういうふうに言うんですけれども、そうやって脳っていろんな場所が、役割分担してるんですね。だから、どっかがちょっと傷がついたりするともちろん別のところが、それを保管したりって、すごいですよ、脳って。うん、すごい優秀なんですけれども、でもみんな一応役割分担していて、でそのどっかの部分の、脳が変なんじゃないんです。脳の神経細胞のつながりの本数が、どうも少ない場所があると、そこの部分を使うことについてやはり情報伝達がうまくいかなかったり、それから、ちょっと途切れてしまったりっていうことになる、そういうことなんですよ。はい。なのでね、本人も全部はちゃんと動いてるわけだから、本人もそれができないってことがわかるし、なんかやってしまったりするんですけど、その衝動が止められないことで本人が困ってるんです。本人が悩むんです。それから、忘れっぽいとかね、忘れ物しちゃうとか、それも、わかんない人じゃないわけ。だからもう本当に私たちみんな一緒。みんな一緒の中で、なんかについてやりたいのにできないとか、やりたくないのにやっちゃうってことで、本人にとってその脳の一部分のつながりが少ないことが本人の障害になってるから、きっと今までは発達障害っていう言い方をしてたんだと思うんですけれども、どうもその言い方をしていたら、なんか障害っていう言葉が一人歩きしちゃってね、なんかあなた障害のある人なのねみたいなね、やっぱりこうなんか教室から飛び出しちゃうから、あの子障害があるわよとかっていう、なんか変な使われ方しててすごく嫌だったんですね。でそしたら今はそうやってね、本当の、意味に近い名前に変えてもらって、私はすごくね嬉しいんですね。なのでぜひね、これから発達に関する何かデコボコのある人のそういうののことを神経発達症って言うんだってことをね、ぜひ皆さんもこう言葉にするときは、神経発達症ねとかって言ってくれると、なんかねみんな救われるんじゃないかなと思うんです。よくね、保育園とか小学校とか、大体まあその小さい時によく教室から飛び出してしまうとか、みんなと同じ作業ができないとか、そういうので先生とか、親の方とかがもう本当この子には困っちゃうのみたいにね言われるんですけど、でも私だって、文字書くの苦手だったり、みんな苦手なことってありますよね。でそればっかりあなたも言われたらどうですか。あなたもね、例えばなんか、まあ私の場合は、文字書くのがどっちかって話すのに比べたらもう全然苦手なので、もうね、くみちゃんね、もう今日からもう苦手なことを克服するために毎日2時間はもう文字書きなさいとかって言って決められて、文字のことばっかり毎日言われたら多分ね余計嫌いになったりね、本当になんかやりたくないわけじゃないんですよね。やらなきゃとかやった方がいいなって思ってんのに、そういうふうにギャンギャン言われるともう本当やる気もなくなってきたり、あと自分ってダメなんだなってね、自分のことをすごくこう卑下してしまうなと思います。で同じことです。そうやって何かしらが苦手な人っていうのが、まあ特になんかこう目立つね、皆さんに目立つようなその教室から出てしまうとか、忘れ物が多いとか、だから人のものをねパッと借りてもその返すことを忘れてしまうとか、いろんなことがあるんですけれども、そういうことでもうこの子はってなんかこう諦めたようなお顔されたり、それからね、それって本当この子障害があるからねとかっていう目で見られると、本当に本人がね苦しいと思います。本人もそれで悩んでることも結構多いんですね。でそれ以上に実は見えないところって言ったらいいのかな、見えない本人の苦しさもいっぱい抱えているんです。はい。でね、皆さんが困った子って思ってる人、子は、本人が自分に困ってる人だってことをね、今日分かっていただけたらなと思います。 例えばあなたもね、足が不自由だって見えてる人に早く走れなんて言いませんよね。ね、だから見えてたら多分皆さんそんな言わないんだと思うんだけれども、なかなか見えないし、なんかその人がね、こう なんだろうな、そのことでなんかこう困ってる風にはしないので、まあ中で困っててもそんなね風にはしないので、もう何よとかって思ってしまうんだと思うんですけれども、はい、結構本人たちこう生きづらかったり、それだけじゃないのでね、はい、それだけじゃないっていう話はね、来週しようと思うんですけれども、本当にいろいろ困り感を抱えていることがありますね。だから支援をする側からしたらね、大人の側からしたら、集団に入れない子をね、こう集団に慣らしていくことが良いことのようにこうね、皆さんよくやられるんですけど、ちゃんとその子なりにね、そういうことができるようになってきたりもするので、あんまりこう無理してね、毎日やらせるとか、それからそれがいいことだみたいな感じで、あんまりこうなんだろう、こっちの常識を当てはめようとするより、その子の困り感にね寄り添っていただけたらいいなとすごくはい思っています。はい、でそういう発達のね特徴を皆さんにお伝えしながら、そういう人たちが本当に困ってるんですよってことをお伝えするような、発達障害についてね、お伝えする、まあ発達障害って言わないと皆さん来てくれないので、発達障害について、お伝えするような子ども発達インストラクター講座っていうのを今ずっとやってるんですけれども、最近ねウェブにしたんですね、ウェブでやるようにしたんですね。そしたらもうね、本当に北海道から沖縄まで、はい、いろんな方がね、まあ大体の方が支援職の方かなっていう感じですけれども、はい、支援職ってもいろいろありますからね、はい、支援をする側の方が来ていただいてるんですけども、そういう方々がやっとなんか本人の困り感についてうちでこう学んで分かって、でなんかね気持ちもなんかこうあんまりこう張り詰めなくなって、支援する側もねすごい張り詰めてやってらっしゃるんですよね。だからまず本当に危険なことだけ起きないようにして、で後のことはもう少しのんびり見ていこうかなとか思いますとかって言っていただけると、本当にね、あ、お伝えしてよかったなとかって思うんですね。はい、ことをね急いではいけませんね。のんびりとゆっくりと、一歩一歩やっていくことが何でも大事ですよね。はい、そんなことをねお伝えする子ども発達インストラクター講座っていうのもやってますので、はい、ぜひねご興味があったり、なんか誰かを支援するような、仕事をしている方、それから会社でもね今普通にそういう方々が入ってきているので、でそういう方とコミュニケーションが取りにくいなーなんて思ってる方には、ちょっとねこういう風にするといいですよみたいな話もしますので、ぜひいらしてください。はい、それでは、ここでジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、お知らせのコーナーです。人とのコミュニケーションに苦手意識のある方、自分をもっと良くしたい方、勉強したことはないけれど悩みを聞いたり人の役に立つのが好きな方、仕事で心理を知っていたら使えるんじゃないかなと思う方、またすでにプロとしてやっているけれどももっとしっかりと悩みを解決して、その方のなりたい理想の姿になるようなサポートができるようになりたい方、そんないろんな方、ぜひ日本メンタルコーチング学院のコーチング NLP ゼネラリスト講座にいらっしゃいませんか。ですね、これが初級のものなんですけれども、そこから、プロになりたい方は上級コースがあって、そしてプロになるためにはもうちょっとねやっぱり、専門的なことも必要だったり、あと仕事とするということのサポートもしています。ブログとかね、いろいろ SNS とかの発信についてのやり方から、設定の仕方から、そういうのも全部ひっくるめて、お伝えするようなこともしています。ぜひねプロになりたいなと思ってるけどまだ何もやってないのっていう方も大歓迎です。 はい、このラジオを聞いてね、来てくれたら本当に私嬉しいなと思います。9月からはね、夜間コースがオンライン講座で始まっています。毎週水曜日の夜に、定時で帰宅してね、大切なご自分のために時間使いませんか？はい、こちらもですね、うちは途中からでも入れるんですね。最後の16回コースなんですけれども、15回、16回から入ることはできないんですが、そこまでだったらどこから入学することもできます。ね、まだまだ今、最初の方やってますので、ぜひ、はい、見てみてください。心理学の中からね、使えるものをよりすぐって、NLP だけじゃないんです。いろんなものをよりすぐって、いろいろ学べます。特にコミュニケーションについてすごく学べます。人との関係とか、それから自分のことももっと知りたいっていう方にも最高の講座になっています。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種。
今回の放送いかがでしたでしょうか。今日はね、感謝というのがね、すごく自分にもいいんですよっていう話をしましたね。感謝される側ももちろんすごくいいことになるんだけど、感謝の気持ちを持つだけで自分がいいことになるっていいですよね。なのでね、この放送聞いてる皆さんが感謝の気持ちにあふれるようなことになったら、きっとね、世の中がもっともっとあったかくなるなって思いますね。なんかいろんな情報とかにこう惑わされそうになりますけれども、ぜひね、自分の心をしっかり持って、はい、感謝の気持ちにね、しっかり持って、過ごしていっていただきたいし、私もそうしたいなと思っています。はい、そしてね、後半の発達障害と言われるね、本当は神経発達症ですね。というのも今日はね、触りなんですけれども、ちょっとびっくりされた方もいるかなと思います。ね、ああいう子たちがこうわざと逃げ出してるんでもないし、わざとできないことができないわけじゃないですよね。だからそれは皆さんと同じこと、あなたと同じことです。ただそれがちょっとね、目立つことになってしまうので、彼らも困ってるし、周りもちょっと、どうしたらいいのかなって困っちゃうってことはあるわけです。だからそこがもう人間の工夫のしどころですよね。本当にあの子たちが、過ごしやすい空間を作ると、すべての教室の子どもたちが、過ごしやすくなるんです。私はそれをずっと体験してきて、先生方にもお伝えしてたんですけれども、結局、伝え方とか、それから分かりやすさっていうのを、工夫をすることになるので、結果、全部の子どもたちが分かりやすくって、それでこうね、怒鳴り声とかもあんましてこないし、気持ちよく過ごせることになるんで、結構ね、神経発達症の子がいるクラスって、あったかいクラスになったりするんですよ。だからね、あの子たちって本当にギフトだなと思います。みんなのね、ためになってるなって思います。はい、そういうわけで、ね、また来週もお届けしますね。番組へのご意見、ご感想、こんなこと喋ってくださいなどお待ちしております。日本メンタルコーチング学院と検索していただきまして、三浦久美子のラジオというところ、その中に番組へのお便りはこちらというのがございます。ぜひコメントとか、なんかこういうのを喋ってくださいとかね、ぜひお寄せください。また、もう一度放送が聞いてみたい。あのやり方どうだっけ？と思っていただきましたら、同じく日本メンタルコーチング学院のホームページの三浦久美子のラジオのところに過去の私の一人喋りの放送が載っています。ぜひお聞きになってくださいね。はい、今日の放送ね、季節の変わり目のこのね、10月という時にお送りしました。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。 はい、本当に季節の変わり目、ちょっとね東京なんかも寒くなったり、朝晩がすごい寒くなったり、昼間ちょっと暖かかったりね、皆さんのところはどうかなと思うんですけど、お風邪に気をつけて、体ね体調に気をつけて、今週もお過ごしになってください。さあ新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。